主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが溶け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めされた。しかしイエスが口止めされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日のイエス様の福音は、いわゆる癒しのお話ですね。この耳が聞こえず舌の回らない、いわゆる老の人々ですね。十字のミサには手話通訳がついて、老の方々が何人か、来ておられますけれども、その老の人のにこの、指をその耳に差し入れ、唾をその舌に触れて、エファタ、開けというふうに、イエス様が、おっしゃると、たちまち耳が開き、この舌のもつれが溶けて、この話すことができるようになった。イエス様のこのエッファタというですね、開けという言葉が、どれほど力強い言葉であるか、閉じていたものをこの開かせる、それだけの力が、あったということですけれども、これ大きな、驚きですし、大きな励ましであるというふうにも、言えるかもしれない。私たちは、特に、現代人がそうかもしれないですけど、世の中が複雑になればなるほどそうなのかもしれないですが、だんだん閉じてるっていうんですかね、こう内向的っていうか、あるいは、今の部屋はだんだんみんな大きな家に住むから、ほとんど一人でみんな寝るような感じでこう、自分の部屋に閉じこもっちゃうようなですね、なんかだんだんとなんかこう閉じてるような感じが、自分の殻に閉じこもるような生活を、だんだんしてるような感じも、しないではないです。しかも各家族になってバラバラに住むから余計そうですけれども、高齢者の方々でも一人暮らしの方もこの中に、多いかもしれない。だからどんどん何かこう閉じつつあるような感じもします。だからこそイエス様がこのエッファタ、この開けというふうに私たちに命じているというか、力づけているということは大きな福音ではないかというふうに思いますね。今日も皆さんを主が開いてくださるということですね。私たちの心、私たちの生活態度というか、私たちのこの信仰のあり方というか、それはイエス様がこう絶えず開いてくださる、そのイエス様の開きに私たちがこの預かっているというふうにやはり、受け取ったらいいんじゃないかというふうに思いますね。まずは 何に私たちは開くのか、これはもう明らかにやっぱり神様に開くということですね。あるいは開けといった時に、やはりイエス様に向かって私たちはまず心をこう開くということが大事だと思います。この悩んでる人って結局自分の悩みでぐるぐる回ってるだけで、こうなんか悩めば悩むほどこう閉じちゃうような感じなんですね。やはりね、 で自分のこう思いとか自分の考えとか自分の何かにぐるぐる回ってしまう。でも神様に心を開いた時に、なんていうんですかね、こうそういうものがパッとこう割れちゃって、で神様に心を開いたらどうなるかって言ったら、な神様の愛が注がれてくるってことなんですよね。で神の恵みの世界、神様がどれほど愛してくださってるかっていうことを忘れてる時に私たちの心が閉じてしまう。だから私たちはこういうミサに預かるたびに、あるいは一人でお祈りするたびに、心をまず開いて神様の愛を心の中にこう十分こう入れるっていうんですかね、主は注いでくださいますから、私たちの心を開いた時に神の恵みが私たちの心に注がれる。でそれこそ私たちに与えられている大きなお恵みだと思いますね。そしてもう一つ開くのは、当然、人々に対してというんですかね、まあ身内に対してというか、人々に対して心をこの開いていくことだと思いますね。日常出会う人々と、あるいはまあ時々しか会わない人に対しても、まあ、そうかもしれない。神様の恵みをいただいてこそ、私たちは日頃接する人々に心を私たちは開いていくことができる。で心を開いて関わると、まあ、そこから何か神様の恵みがやはりお互い同士にこの働いてくる。やっぱり開けっていうイエス様の力は自分にも働くけど、関わっている人にもまあ働いてくるということですね。まあ、あのフランス語教皇があの言うんですよ、まあ、個人というよりは教会について言うんですけど、まあ、教会の一つの誘惑はやっぱり閉じることだって言うんですね。自分たちだけの殻に閉じこもっちゃう、それが一つの誘惑だって言うんですけど、その時にどうなるかって言ったら、閉じれば閉じるほど、病んでしまうって言うんですね。だから、まあまあ、少ない人数の中でなんかしょうもないこう内輪もめみたいになんかしてしまって病んでしまうと。だからフランス語教会言うんですけど、開いて出かけていけって言うんですね。でもそこには一つの危険性があるのも、まあそれは教皇さんもよく分かっておられて、それは私たちの実感でもそうですけど、人々に対して心を開くとどうなるのか、まあ、その人との深い触れ合いっていうか、何か恵みの力も働く、それも感じられますけど、攻撃も受けるっていうか、人間悪意もありますから、結局開くと恵みも入ってくるけど、神様に対しては開くだけで恵みしか入ってこないですけど、人々に開くと結局はいいものも来るけど悪いものもいっぱい来ちゃって、まあ、だから私たちは閉じたくなっちゃうんですよね。この余計な人の悪意とか、何かこうなんか批判とかですね、あるいはなんかこう冷たさとかも嫌だから結局閉じちゃうっていうことになるわけですけど、でもイエス様の開けっていうメッセージは、それを受け止めて、あるいはそれを乗り越えて開いていくということだと思います。だからフランス語教皇が言うんですけど、あの閉じてたら病んでしまう、でも開いたら傷つくことが多いって。でも彼が言うんですよ、病むよりは傷つく方がいいっていう。傷ついても開いて関わっていくときに、そこにやっぱり神様の恵みがやっぱり働いていく余地が現れてくるということですよね。結局閉じてて、もう人と関わるの嫌だとか、もうまたあの人がとか、何とか何とか、それは下手したら家庭の中でも起こりうることでしょうし、職場でも、まあ、どこでも起こりうることですけれども、でも閉じれば閉じるほど、まあ安全ではあるかもしれないけど、何も起こらない。神様の救いの力は起こらないままですね。私たちがあえてイエス様のエフパタという、開けっていう呼びかけに応えていくときに、確かに少々傷つくことがあるかもしれないけれども、そこに神様の恵みの力がやっぱり働いてくると思いますね。 それは神様がイエス様が開けというふうに言っておられるその支えがあるからですね。だから私たちは開いていくことができる、人々に対して。そして開いていくときにこの世の苦しみも受けなきゃならないでしょう。それはでもそれを受け止めた中でそこに神様の恵みの力が働いてくる、余地が開かれる。でそこで私たちが、まあ、工夫したり何かいろいろ考えたり神様に恵みを願ったり、あるいはそれでもあえて愛そうと努力する中でやはり神様の救いの力が大きく働いてくると思いますね。まあいつも開くことはできないかもしれない。まあ私もちょっと疲れてきたらもうやっぱもう閉じないと、ちょっともうこれ以上開くともオーバーワークかなとか、まあちょっともう疲れちゃうなってことは、まあ、当然ちょっと閉じてちょっと一人でゆっくりしなきゃならない気持ちになることも、まあ、当然多いですけど、ずっと開いてる人々にずっと開いてることはできないかもしれないですが、でも疲れて閉じた時にも神様に開いてるならば、やはり慰めの恵み、勇気、希望を主が与えてくださるのもまた確かですね。そして私たちはまた、まあ、自分の困難な問題に、あるいは日常のなんか雑務に自分の心を開いて向かっていくことができると思いますね。その中に神の恵みの力が働いてくださることも多いと思います。すぐに働くかどうかは分からないですけども、心を開いて関わりのある中で互いに愛し合おうとする中で恵みの力は私たちに働いてくださる。だからイエス様は、まあ、今日皆さんにもエッファタと開けという恵みの言葉をくださっているわけですね。私たちがそのイエス様の、励ましの言葉に信頼して、私たちが少しでも、この1週間ですね、自分自身を開いてまた歩んでいけるように、この神様の恵みを見出すことができるようにですね、日常の中で神様の救いの力を日々の生活の中でも見出していくことができるように祈り求めましょう。主はその恵みを確かにくださる、まあ、その信頼のもとに歩んでいけるように共に心を合わせてお祈りいたしましょう。